ペル安らぎの部屋、
ゴスペルのごちそうい
ただきます。
今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、今日は3月3日ですね。
そうだね、ひなあられのお菓子でも触れるのかな。
今日は日本耳鼻咽喉科学会が1956年に制定した耳の日なんですって。
おお、私はまだ生まれてないね。
すぐ分かっちゃうと思うんですけど、
はい、
3月3日なので、はい、3の2で耳の語呂合わせだそうなんですよね。
耳ね、
はい、でそれからですね、
はい、
三重区のヘレン・ケラーにサリバン女子が指導を始めた日でもあって、
うん、
電話の発明者グラハム・ベルの誕生日でもあるそうです。
そうなんだ。でもそれがどうかしたの？
あのですね、今日は実はちょっと思い出したことがあるんですけど、
はい、
この三重区のヘレン・ケラーの話ですね、
はい、
私大学1年生の時の授業を思い出すんですよ。
おお、どうして？
あのですね、
はい、
その話の前にじゃあまず1曲目の紹介をお願いします。
はい、それではまず作詞作曲久保田希さん、喜びの油。
ハレルヤ、主のしもべたちよ、主の栄光を褒めたたえよ。ハレルヤ、主のしもべたちよ、喜び踊れ。主は我らの咎許して愛してくださる。永遠の命受けて喜び溢れゆく。
さっきの話の続きなんですけど、
ヘレン・ケラーの話から大学の授業の話になったことだよね。
はい、大学1年生の時の心理学の授業の時のことです。
はい、
大学の教授がいきなり黒板にこういうふうに書きました。
はい、
はじめに神が天と地を作った。神は言った、光あれ。すると光ができた。
聖書の中の言葉だよね。
はい、そうです。で、教授がこういうふうに言いました。
はい、
この中にクリスチャンの人はいますか？
はいって、かおりちゃん手挙げた？
いや、私その時クリスチャンじゃなかったんですよ。
そっか。
で、周りを見回したら誰も手挙げてる人いませんでした。
へー、いなかったのかな。
なんかいたかもしれないけど挙げなかったかもしれないですね。
ですね。
はい、で、はい、うん、教授が言ったんですけど、
はい、
私はクリスチャンじゃないので、クリスチャンの人が聞いたらその解釈は違うっていうふうに言われるかもしれないのですが、うん、これは聖書の言葉ですって言って、うん、その後ヘレン・ケラーの話をしてました。
どんな話してたの？
その教授が言ってたのは、三重区のヘレン・ケラーが目に見えるようになった時、まず光が見えた、うん、でヘレン・ケラーが暗闇の世界からまず光が見えるようになったことと、世界ができるとき、まず言葉によって光ができたこととは何かつながりがあって大きな意味があるのではないかっていうようなことを言ってました。
さすが教授だね。なんだか言ってる言葉が奥深いよね。
でも私の心に残ったのはその次の言葉なんですよ。
うん、どんな言葉なの？
じゃあその話の前に次の曲をお願いします。
はい、それでは作詞作曲山下敦さん、心の雨。
素敵な日々を過ごしていますか？与えられた大切な日々を出した雨に負けないで、強く強く、いつまでも変わらない愛に抱かれ生きていること、あなたに欲しくて「この歌を歌う」「降り続く」 が大地を潤し、豊かな恵みを育むように、あなたの心に降る雨もきっと明日の希望を作る。
かおりちゃん、教授は何て言ったの？
はい、その心理学の授業では大雑把に言いますとこんなことを言われてました、
はい、
私たちが普通に目で見ていることは確かに目で見ているけれど、正確には脳で知覚しているので、例えば脳が認識できない速さのものは目が見ていても見えない、存在がないかのように見えるって、まあこういう話よく聞きますよね、う
ん、私それすごくよくわかるんだけど、
うん、まあいっかで、聖書に生まれつき目が見えなかった人が癒されることが書いてある箇所があるんですけど、
はい、
普通生まれつき目が見えなかった人が見えるようになるとき、目の機能が正常になっても脳で認識するのには時間がかかるそうなんです。
どういうこと？
目の見るっていう機能は回復しても脳で物を把握することができない、物と物の境界線がわからないそうなんですよ、
うん、
で生まれつき盲目だった人たちは目の機能が回復した後にすぐすることは形を指でなぞることだそうです、
はい、
例えば山が見えるようになるには何度も何度も山の形を指でなぞって、そして山が見えるようになる、
うん、
普通あの目の機能が正常の場合はですね、それは赤ちゃんの時から脳や体の機能の発達とともに自然に順を追ってやっていることだそうです。
そうなんだ、
はい、で教授がそこで言ったのは、なので聖書の中で生まれつき盲目だった人が癒されてすぐに見えるようになっているのは医学的には不可能でありありえないことなので、できるとしたら神しかいないって教授は言ってました。
ねえ、クリスチャンじゃないのにそういうこと言ってすごいね。
はい、じゃあ次の曲お願いします。
はい、作詞宮川由美さん、作曲グレイス、恵みによって。
小次郎さん、はい、さっきの生まれつき盲目だった人の目が見えるようになった話なんですけど、
はい、
実は私は母が癌で苦しんでいた時に、
うん、
あの、あれが悪いんじゃないか、これが悪いんじゃないかとかいろいろ言ってくる人がいて、
うん、
その時すごくあの私も母も傷ついてました、
うん、
でそんな時母の友人の人が三浦綾子さんの本を朗読したテープを送ってくれて、そのテープの中にこの聖書の箇所が読まれていました。で私はそれを聞いた時に本当に涙が止まらなかったのを今も思い出します。
ヨハネの福音書9章1節から3節だね。
はい、小次郎さん読んでもらっていいですか。
はい、ヨハネの福音書9章1節から3節、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。
では次の曲をお願いします。
作詞作曲淵野祥子さん、ジョイ。
一つの花のように
それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。